聖書をお読みいたします。ヨハネによる福音書13章36節から38節まで。ヨハネによる福音書13章36節から38節までをお読みいたします。シモン・ペテロがイエスに言った。主よ、どこへおいでになるのですか？イエスは答えられた。あなたは私の行くところに今はついてくることはできない。しかし後になってからついてくることになろう。ペテロはイエスに言った。主よ、なぜ今あなたについていくことができないのですか？あなたのためには命も捨てます。イエスは答えられた。私のために命を捨てるというのか。よくよくあなたに言っておく。鶏が鳴く前に、あなたは私を三度知らないと言うであろう。今はついてくることはできないという題で、御言葉に聞いてまいります。聖書の中の章と節は初めからついていたのではなく、割と私たちに近い時代に便宜的につけられたものです。ですから、今日はヨハネによる福音書の13章36節から読んでいきましょうというですね、こう読み言いますと、皆さんが手元の聖書で、取ってページを開いてここを開くことができるわけですよね。これはあらゆる言語で、ジョンを読むそうですよって言ったらこう開くことができるわけですよね。で、元はといえば、どの書物も切れ目なく続けて収められていたわけですね。ですから、そうやって考えますときに、ヨハネによる福音書の13章と14章の間に区切りであるとか切れ目はなく、イエス様の言葉、が続けられていたということですよね。で、あらすじでこう思い巡らしていきますと、イスカリオテのユダがしようとしていることをするために出て行った後、イエス様は残った弟子たちの前で、人の子、また父なる神様は栄光を受けられるということ、また栄光を受けられたということ。そしてユダヤ人たちにも言った通り、あなた方は私のところに来ることができないということ。そして、互いに愛し合いなさいとこう命じられたわけですよね。イエス様が弟子たちにこれらのことを告げ、そしてペテロはイエス様に、どこに行くのかと質問しました。ですから、話の流れ、文脈に切れ目はなく、会話として収められているわけですね。ペテロがイエス様に尋ねる、それに対してイエス様が答えられるということが続けられていくわけです。私も含めて説教者は、このヨハネによる福音書の14章のね、冒頭の部分を取り上げて、あなた方は心を騒がせないが良い、神を信じ、また私を信じなさい。ここだけを取り上げて祈ったり、また御言葉を取り継ぐことがありますけれども、イエス様はもちろん用意なさるために先に行かれたのだ。ね、この約束の御言葉を信じましょうって、取り継ぐことがありますけれども、14章の一節の言葉は、13章の37節で、あなたのためには命をも捨てますと宣言したペテロに、あなたは私を三度知らないと言うであろうと、イエス様がこれから後のことを予言されたわけですよね。けれども、予言して終わられたのではなく、たとえそうであったとしても、そんなことをしてしまっても、14章の一節、あなた方は心を騒がせないがよい、神を信じ、また私を信じなさいと、イエス様はペテロをはじめ、弟子たちが信仰を失い切ってしまうことのないように、励ましておられると、約束を与えられたという文脈、話の流れになっています。イエス様は、後になってから、ついてくることになろうと言われたわけですね。で、ペテロはイエス様に、なぜ今ついていくことができないんですか、どうしてなんですかとこう返したわけですね。私たちも、後でと、なぜ今できないんですかっていうやりとりですね。経験したことないでしょうかね。多くの人は分別がつく前、このようなやりとりをしたことがあるのではないかとこう思うわけですよね。前回イエス様が弟子たちを子たちよと呼ばれたことに注目しましたけれども、イエス様は本当に、その親保護者としてどこまでも忍耐を持って弟子たちに向き合っておられたということですよね。けれどもペテロの言葉で明らかになったのは、 まずイエス様がどこに行くのか分かっていないということ。少なくとも死なれるってことについては理解していなかったわけですよね。またその発言から自分がどのようなものであるかまだ分かっていないこと。こういったことが明らかになりました。イエス様はペテロや他の弟子たちの性格であるとか性分を承知の上で召し出し、そして彼らによってご自身の神の栄光を表されたわけですね。この時も忍耐と憐れみを持ってペテロに向き合っておられました。イエス様が囚われる時は近づいてきましたが、そのような状況にあっても弟子たちを子供たちのようにご覧になり、そして養っておられました。愛と憐れみに富んでおられるイエス様を思い巡らしましょう。今はついてくることはできないという題で、2つの点で味わってまいります。1つ目、今はついてくることはできないけれども、しかし後になってからついてくることになろうと、後になってからついてくることになろうと、あなた方はついてくることができないとイエス様が言われたので、ペテロはどこにおいでになるのですかと尋ねました。イエス様ははっきりと答えられたわけではありませんでした。大雑把に今はついてくることができないところ、後になってからついてくることになろうところと大枠で答えられたわけですね。でも、律法学者バリサイ人たちを前に、また群衆を前に、今まで神の国について話しておられましたけれども、ペテロはそこには心を向けることができなかったわけですよね。ですから、ペテロは自分たちに行き先を告げないで別の町に行ってしまわれるのではないかと不安に感じたのではないでしょうか。ね、日本にも置いてけぼりというね、昔話っていうんですかね、あれはね、ありましたけれども。さて、どこにおいでになるのか。どこに行かれるだろうか。イエス様は十字架の死と復活、またその後の天に昇られることまで指して言われているので、ペテロで他の弟子たち、私たちがどれだけ望んだところで、どれだけ自信があったとしても、今はついていくことができないわけです。今がその時ではありません。後になってからというのは意味を持たせた言い回しでありまして、一つには、この時イエス様が何を指して言われたか分かるようになったならば、後でついてくることができるであろう。もしくは、イエス様が弟子たちの前から姿を消されて後、ペテロ並びに弟子たちが、もっと言えばこの時代にあって私たちが、するように召されていることをきちんと取り組んで成し遂げてから、って考えました時に、まだまだ先の話となるわけですよね。気持ちがせくペテロをイエス様は変わることなく愛の眼差しでご覧になっておられ、ついていこうとする気持ちであるとか志は嬉しいけれども、今はその時ではないんだとこう諭しておられるようです。ペテロは主よ、なぜ今あなたについていくことができないのですかとこう食い下がるように、尋ねました。あなたのためには命も捨てますと付け加えました。その時のペテロの気持ちですね、共感できるでしょうかね。同じ思いになることができるでしょうか。二つ目のポイントに行ってまいります。今はついてくることはできないって言われたんですけれども、ペテロはそこまで言うもんですから、私のために命を捨てるというのかって言ったんですね。私のために命を捨てるというのか。確かにペテロは召し出された時も、疑うことなくイエス様に素直に従いました。また大切な場面では大抵ペテロ、ヤコブ、ヨハネが呼び出されて、行動を共にしたわけですよね。この共同体の中にあっては弟子の筆頭らしくリーダーらしくしなければならないんじゃないかと、その責任を全うしなければという決意と言いましょうかね。個人としてもそれだけイエス様に魅力を感じて慕っていたことでしょう。イエス様のようになりたいなってこう思ってたんじゃないでしょうか。自分のより良いところを見てもらおうと、知ってもらおうとしていたのかもしれません。ところがあっさりとよくよくあなたに言っておく。あなたに、ね、名指しです。鶏が鳴く前にあなたが私を三度知らないと言うであろうと。あなたは私を三度知らないと言うであろうと言われてしまったんですね。 イエス様が逮捕された後、ペテロがイエス様を三度否む、あの人のことは知らないっていうのは有名な事実になってしまいますが、この時はっきりと予告、もしくは予言されてしまったわけですね。ペテロは自分に限ってそんなことするわけがないと思ったことでしょう。しかし、実際に怒ってしまうんですね。イエス様を知らないと否んでしまうわけですよね。翻訳によっては呪いの言葉を持って、ね、自分が呪われてもいいというような、言葉を使うわけですよね。命を捨てると言ったけれども、それどころではないと。その命を惜しんで、3回も私、イエス様を知らないと言うであろう。それが本当に起こってしまうわけですよね。で、この時のペテロは、思いと行動が一つでないっていうことに、まだ気づいていなかったわけですね。意思に反して衝動的に逃げ出してしまうとは思っていなかったわけですよ。元をたどれば私たち、すべての人間は塵から作られており、限界があり、弱さを抱えたままであります。絶対はありえません。志、思いは尊いんですけれども、自分に限っては大丈夫という宣言によって、自分はどのようなものであるかということを知らされることになります。と言っても、そんな弱さがあるんだったら、そんな誓いしない方がいいと勧めているというよりも、かえってですね、私は不完全だけれども、全知全能なる主が働いてくださることによって、主の働きに用いていただけるという信仰と姿勢は、主の前における私たちの信仰生活において、とても大切だと思います。最後に、イスカリオテのユダとペテロの大きな違いに目を向けてみたいと思います。ユダは、綿密に計画をしてイエス様を裏切ったんですね。後でどうにかなるだろうと、こういう小細工を最初から考えていたわけですね。で、ペテロは命を捨てるつもりでいたけれども、衝動的にイエス様を知らないと、こう、まあ、否認という言葉をしか使いますけれども、かなり衝動的だったんですね。最後の最後まで、他の弟子はどうあれ、私は最後まで、ついていきますよ、というね、その気持ちはあったけれども、衝動的にイエスを知らないと言ってしまった。イエス様は、ペテロのまっすぐさと弱さを知っておられたわけですよね。また、ユダがずる賢く、また、つけ込まれやすいこと、つけ入れやすいことも知っていたわけですよね。イエス様は、より完全なものを弟子として選んだのではなく、本当に罪人であり、清さを知らず、賭けがあって、強さを発揮すべき場面で、弱さを抱えたままの人々を、そのまま召し出されて、受け止めて、用いてくださっていたわけですよね。何のために？ご自分の清さに預からせるために、罪があって賭けだらけのものを選ばれたということです。ですから、そのようなペテロ、また弟子たちに向けて、14章から、あなた方は心を騒がせないがよい、父を信じ、また私を信じなさい。場所の用意ができたならばまた来て、あなた方を、ね、そのようなあなた方を私のところに迎えようと言われたわけですよね。イエス様はペテロが失敗するであろう予言で、ね、あと失敗するよって言って終わられたのではなくて、あらかじめ救いの道を用意しておられたわけですよね。自分の罪深さを知らされた者が信仰と心を新たにされた後、再び主の働きに用いてくださるということですよね。主の恵みと憐れみに感謝を捧げていきたいと思います。御言葉を読んでお祈りをいたします。シモン・ペテロがイエスに言った。主よ、どこへおいでになるのですか？イエスは答えられた。あなたは私の行くところに今はついてくることはできない。しかし、後になってからついてくることになろう。天の父なる神様、皆を心から褒めたたえます。私たちは不完全で、汚れと弱さ、罪の性質を抱えたままですが、そのような者たちをあなたが召し出してくださったこと、 私たちがそれから離れるのはできないことですけれども、神には何でもできないことはありません。イエス様の打たれた傷、流された血潮によって私たちの罪がすべて許されたということを、イエス様の十字架の死によって私たちがその罪によって滅びることがないようにしてくださったということを信じて感謝をいたします。私たちに何か良いところがあったのではなく、かえって本当にあなたの愛と憐れみで私たちをご覧になっていてくださったからこそ、私たちはあなたに罪許され、そればかりか神の子と呼ばれるようになり、永遠の命まで約束されているというこの恵みを感謝をいたします。どうぞあなたによって本当に信仰が回復され、立ち上がることが許されたならば、あなたの働きを続けていくことができますように、私たち一人一人をどうぞ支えてくださいますように、あなたの働きに用いてくださいますようにお願いをいたします。すべてはあなたの御手に委ねますので、まずはなさってください。イエス様の尊いお名前でお祈りをいたします。アーメン。